神の子らよ、主に帰せよ。栄光と力を主に帰せよ。皆の栄光を主に帰せよ。聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。主の御声は水の上に響く。栄光の神の雷鳴はとどろく。主は大水の上にいます。主の御声は力を持って響き、主の御声は輝きを持って響く。主の御声は杉の木を砕き、主はレバノンの杉の木を砕き、レバノンを子牛のように、シルヨンを野牛の子のように踊らせる。主の御声は炎を裂いて走らせる。主の御声は荒れ野をもだえさせ、主はカデシュの荒れ野をもだえさせる。主の御声は目近をもだえさせ、月満ちぬうちに子を産ませる。神殿の者皆は唱える、栄光あれと。賛美歌187番歌詞を黙読なさってください。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書エレミア書第5章1節から25節、旧約聖書1182ページです。エレミア書第5章1節、エルサレムの通りをめぐり、よく見て悟るがよい。広場で尋ねてみよ、一人でもいるか。正義を行い真実を求める者がいれば、私はエルサレムを許そう。主は生きておられると言って誓うからこそ、彼らの誓いは偽りの誓いとなるのだ。主よ、御目は真実を求めておられるではありませんか。彼らを撃たれても彼らは痛みを覚えず、彼らを打ちのめされても彼らは懲らしめを受け入れず、その顔を岩よりも固くして立ち返ることを拒みました。私は思った、これは身分の低い人々で彼らは無知なのだ。主の道、神の掟を知らない。身分の高い人々を訪れて語り合ってみよう。彼らなら主の道、神の掟を知っているはずだと。だが彼らも同様に首輝きを折り、綱を断ち切っていた。それゆえ森の獅子が彼らを襲い、荒れ地の狼が彼らを荒らし尽くす。豹が町々を狙い、出てくる者を皆餌食とする。彼らは背きを重ね、その背信が甚だしいからだ。どうしてこのようなお前を許せようか。お前の子らは私を捨て、神でもないものによって誓う。私は彼らに十分な食べ物を与えた。すると彼らは会員を犯し、 遊女の家に群がっていった。彼らは情欲に燃える太った馬のように隣人の妻を慕っていななく、これらのことを私が罰せずにいられようかと主は言われる。このような民に対し私は必ずその悪に報いる。ブドウ畑に登ってこれを滅ぼせ。しかし滅ぼし尽くしてはならない。鶴を取り払え。それは主のものではない。イスラエルとユダの家は繰り返し私を欺いたと主は言われる。彼らは主を拒んで言う。主は何もなさらない。我々に災いが望むはずがない。剣も飢饉も起こりはしない。預言者の言葉は虚しくなる。このようなことが起こると言っても実現はしない。それゆえ万軍の主なる神はこう言われる。彼らがこのような言葉を口にするからには、見よ、私は私の言葉をあなたの口に授ける。それは火となり、この民を焚き木とし、それを焼き尽くす。見よ、私は遠くから一つの国をお前たちの上に襲いかからせる。イスラエルの家よと主は言われる。それは絶えることのない国、古くからの国。その言葉は理解しがたく、その言うことは聞き取れない。その矢筒は口を開いた墓。彼らは皆有志だ。お前たちの収穫も食料も食い尽くす。さらに息子娘を食い尽くし、羊や牛を食い尽くし、ブドウやイチジクを食い尽くす。お前が頼みとする砦の町々を、剣を振るって破壊する。その時ですらと主は言われる。私はお前たちを滅ぼし尽くしはしない。何故我々の主なる神はこのようなことを我々にされたのかと言うなら、あなたはこう答えよう。あなたたちは私を捨て、自分の国で異教の神々に仕えた。そのように自分のものではない国で他国民に仕えねばならない。これをヤコブの家に告げ、ユダに知らせよ。愚かで心のない民よ、これを聞け。目があっても見えず、耳があっても聞こえない民、私を恐れ敬いもせず、私の前におののきもしないのかと主は言われる。私は砂浜を海の境とした。これは永遠の定め。それを超えることはできない。波が荒れ狂ってもそれを犯し得ず、とどろいてもそれを超えることはできない。しかしこの民の心は堅くなで、私に背く。彼らは背き続ける。彼らは心に思うこともしない。我々の主なる神を恐れ敬おう。雨を与える方、時に応じて秋の雨、春の雨を与え、刈り入れのために定められた週の祭りを守られる方をと。お前たちの罪がこれらを退け、お前たちの咎が恵みの雨をとどめたのだ。次に新約聖書、ルカによる福音書第19章28節から44節、新約聖書147ページです。ルカによる福音書第19章28節。イエスはこのように話してから先に立って進み、エルサレムに登って行かれた。そしてオリーブ畑と呼ばれる山のふもとにあるベトファゲとベタニアに近づいたとき、二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かがなぜほどくのかと尋ねたら、 主がおいるようなのですと言いなさい。使いに出された者たちが出かけていくと言われた通りであった。ロバの子をほどいていると、その持ち主たちがなぜ転ばをほどくのかと言った。二人は主がおいるようなのですと言った。そして転ばをイエスのところに引いてきて、その上に自分の服をかけイエスを乗せした。イエスが進んで行かれると、人々は自分の服を道に敷いた。イエスがオリーブ山の下り坂に差し掛かられた時、弟子の群れはこぞって自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めた。主の名によって来られる方、王に祝福があるように、天には平和、意図高きところには栄光。するとファリサイ派のある人々が群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスはお答えになった。言っておくが、もしこの人たちが黙れば石が叫び出す。エルサレムに近づき都が見えた時、イエスはその都のために泣いて言われた。もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたなら、しかし今はそれがお前には見えない。やがて時が来て、敵が周りに砲塁を築き、お前を取り巻いて四方から攻め寄せ、お前とそこにいるお前の子らを地に叩きつけ、お前の中の意志を残らず崩してしまうだろう。それは神の訪れてくださる時をわきまえなかったからである。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、新しい日曜日の朝をこうして迎えることができ、心から感謝いたします。教会堂での主の日の礼拝を再開して2回目の日曜日の朝を私たちは今迎えています。いつもならすでに定期の教会総会を終え、夏の伝道のために祈りを合わせているところです。しかしこの半年の間、私たちの教会も全世界の教会も不安に怯えながら過ごしてまいりました。聖餐やミサを執り行うことができないままに日々を過ごしてまいりました。世界中に流行しております COVID-19 の感染拡大を予防するために、今もなお主の日の礼拝を形を変えて捧げざるを得ない不自由さを抱えています。日曜学校の礼拝も祈祷会も先週から再開されましたが、なお喜びの賛美の歌声を上げることができません。主イエスキリストが教えてくださった主の祈りも、主イエスキリストご自身が大事になさった実会の言葉も、全世界の教会が共に告白しております使徒信条の言葉も、今はこの礼拝の中において声を上げて祈ることも告白することもできません。しかし朝に言うに、私たちはそれぞれの家庭において声を上げて祈りを捧げることが許されています。あなたに親しく父よと呼ぶことができる御子主イエスキリストの聖霊が与えられておりますことを心から感謝いたします。大きな恐怖と不安、怯え、ストレスを感じる日々の中にあって、なお私たちはあなたに親しく 信頼して呼びかけることができるのです。その幸いを心から感謝いたします。しかしなお感染が完全に収束したわけではありません。この世界からウイルスが消えてなくなったわけではありません。なおも感染してしまう人々がいます。厳しい戦いを強いられている人々がいます。今朝もこの礼拝に集うことができず、それぞれの家庭において使わされております場所において、すでに配布されております説教原稿に目を落としながら、あるいはインターネットホームページから流れてくるこの主の日の礼拝の音声を聞きながら、今礼拝を捧げております兄弟姉妹を覚えます。場所が違っても時をほぼ同じくして、一つ心になってあなたを拝む礼拝を捧げています。神様、この礼拝において確かにあなたがこの場にいてくださることを、私たちの一週間の一日一日に、一瞬一瞬に神がいてくださることを深く信じることができますように、そのための言葉を私たちに与えてください。聖霊を与えてください。しもべがあなたの言葉を取り継ぎます。聖書の言葉に基づいて、あなたが今朝私たちの教会の枝枝に、弓道の友に必要と考えてらっしゃる言葉を、仲間たちに必要と考えてらっしゃる言葉を語ることができますように、語るべき言葉をお与えください。あなたが与えてくださる言葉によって新しい習慣生かされ、また礼拝の場に戻ってくることができますように、日々の健康と平安とあなたが与えてください。日曜学校に通う子どもたち、心身ともに守られて健やかに成長しますように、老いた者たちにとってなお厳しい日々が続いています。高齢者施設に住む者にとっても、家族に会うことができない寂しさがあります。運動不足を抱えている人々もいます。医療従事者や高齢者施設において、老いた者に仕える者、小さな子どもたちに仕える人々、教育の現場に使わされている人々、また私たちの日常の生活を支えるために命を削るようにして働きを続けている人々がいます。その人々のおかげで私たちは生かされています。神がどうぞこの世界に健康と誠の平和と平安と秩序を与えてくださいますように、私たちが心にかけている人々、また私たち自身も試練と困難を抱えています。それぞれに必要な助けがあなたによって与えられますように、全国に散らされた教会、全世界に散らされた教会、特に感染が広がっている国々に散らされた教会が祈りを集めています。その祈りをあなたが受け入れてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主イエスキリストが泣かれた、涙なさった、この言葉はルカによる福音書にしか記されていない言葉です。同じ出来事を記しております他の3つの福音書にはない言葉をルカによる福音書だけが記しています。泣いて、泣かれたと翻訳されている言葉はしくしく泣くという言葉ではありません。声を上げて号泣なさった、 そういう意味を持った言葉が使われています。主イエスの周りには12人の弟子たちがいました。たくさんの群衆がいました。弟子たちや群衆はびっくりしたと思います。突然主イエスが声を上げて泣かれた。どうして主イエスが泣いておられるのかわからなかったと思います。救い主、神の子が涙をなさる、なぜこんなことになってしまったのか、その泣かれた理由は一体何か、いつ泣かれたのか。37節、イエスがオリーブ山の下り坂に差し掛かられた時、弟子の群れはこぞって自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めた。オリーブ山の下り坂に差し掛かられた時、主イエスキリストは泣かれた。オリーブ山というのはエルサレムのすぐ東側にある山です。ずっとエルサレムへの旅を続けてこられて、いよいよオリーブ山を下られてエルサレムの町に入られる。オリーブ山のてっぺんから下り坂に差し掛かった時、何が見えるかというと、エルサレムの町全体が見えます。神殿が見えます。神殿に出ようとしている人々が見えます。主イエスキリストが都をご覧になって、神殿をご覧になって涙なさった。このエルサレムにおいてわずか5日後に主イエスは十字架に貼り付けられて殺されてしまわれます。主イエスが泣かれたのはご自分が十字架に貼り付けられた時ではありませんでした。鞭打たれ、釘で手を打たれ、槍で脇腹を刺されて、その苦しみ痛みに耐えかねて涙なさったわけではありませんでした。エルサレムが見えた時涙なさった。ご自分のために泣かれたのではなくって、エルサレムに住んでいる人々、都、神殿に詣っている人々をご覧になって涙があふれ出た。喜びの涙ではありません。悲しみの涙です。神の民イスラエル以外の人々の中でも、エルサレムに住む人々、神殿に詣でている人々、言い換えると信仰熱心な人々の姿をご覧になって主イエスは泣かれた。ちょうど日曜日の朝、礼拝を捧げている私たちを天からご覧になって涙なさっているのと同じようなことが起こった。主イエスは今天で泣いてらっしゃるんでしょうか。そういう問いが必然的に生まれます。一方、人々は何をしていたかというと、37節、弟子の群れはこぞって自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めた。群衆は喜びに満たされていました。主イエスは悲しみに満たされていました。主イエスのこの悲しみを理解することができる弟子たちも群衆も誰一人いなかった。群衆は喜んでいて神を賛美した。どうして喜んでいたか、その一つの理由は、都エルサレムに登ることができる、エルサレムの神殿で礼拝を捧げることができる、そういう喜びです。時はユダヤ三大祭りのうちの一つ、杉越祭の祭りの季節でした。一年に一回の盛大な礼拝の時でした。一年ぶりにエルサレムに詣でる人々もいたに違いない。久しぶりに神殿に詣でる人々がいたに違いない。私たちも 2ヶ月半の間教会堂に集って礼拝を捧げることができませんでした。久しぶりに教会堂に集って礼拝を捧げている。誰もが喜びに満たされます。嬉しい。群衆は喜びで満たされていた。ところがその姿をご覧になっていらっしゃる主イエスは悲しみに満たされていて号泣なさり、もう言葉が続かなくなった。もう一つの理由、人々はどのような賛美をあげたかというと、38節、主の名によって来られる方、王に祝福があるように、天には平和、意図高きところには栄光、あなたこそ新しい王だ、主イエスこそ神が使わしてくださる新しい王だ、救い主だ。人々は主イエスを王として出迎えた。39節から40節。するとファリサイ派のある人々が群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスはお答えになった。言っておくが、もしこの人たちが黙れば石が叫び出す。主イエスが登場なさってからずっと主イエスに敵対していたファリサイ派の人々、イスラエル、ユダヤの信仰の指導者たちが、あなたの弟子たちが、群衆が神を賛美してうるさい、あなたを王として出迎えていてうるさい、群衆を黙らせてほしいと頼んだほどに、人々は主イエスを大歓迎して自分たちの新しい王として出迎えた。もしこの人たちを黙らせたらどうなるかというと、石が叫び出す。神殿の岩です。神殿の石です。エルサレムの町を囲んでいる城壁を作っている石が叫び出す。それほどまでに大きな声で、主イエスキリストこそ新しい王、真実に自分たちに平和、平安をもたらしてくださる王だと人々は出迎えたし、それを黙らせたら石が叫び出すと主イエスがおっしゃったということは、一方で主イエスはこの群衆の叫び声を受け止めておられます。受け入れておられます。しかし他方で涙なさった。この群衆が5日後に何と叫ぶか、十字架に貼り付けて殺せ、いや5日後まで待つ必要はなく、もうエルサレムの町を見ただけで、ご覧になっただけで、神殿に戻る人々をご覧になっただけで涙があふれた。5日後まで待つ必要はない、5日後になってから初めて人々の不信仰な姿が現れるというのではなくって、もうすでにここには真実の信仰がない。人々はご自分が救い主、新しい王だと受け入れているけれども、一方でそのことを主イエスは受け入れられましたけれども、しかし他方で悲しんでらっしゃる。なぜか、主の名によって来られる方、王に祝福があるように、天には平和、意図高きところには栄光。天には平和がある。神がおられるところには誠の平和がある、平安がある。この神が主イエスキリストをお使わしになってくださった。この地上に、自分たちが生かされているこの地上には平和を見出すことができない、絶えず争いがある、戦いがある。国と国、人々と人々が戦争しているということだけじゃなくって、さまざまな困難や試練、悲しみや悩み、嘆き、痛み、病、飢え、渇きが支配している。自分たちの生活にはそれゆえに平安がない。天には完全に平安が行き渡っている、平和が行き渡っている。このお方のおられるところには完全なる平和がもたらされる。主イエスキリストが天から来られて、やっと自分たちの生活に平安が与えられる、平和が与えられる。 今こそこのお方こそ主イエスキリストこそこの地上にも平和をもたらしてくださり、自分たちの生活に平安をもたらしてくださる新しい王、救い主だ。神の栄光、神が神であるということがやっとわかる。今までは自分たちは神の民だったけれども、一体神がどこにおられるのかよくわかんない。神がどこで何をしておられるのかよくわかんない。神の栄光、神の重さがわからなかったけれども、このお方を通じてやっと神の栄光がわかる。神が神として働いてくださる。自分たちの生活に平安が与えられる。人々はそう叫んだんです。この叫びを一方で主イエスキリストは受け止めておられます。もし黙ったら医師が叫ぶ。しかし他方で41節から42節、エルサレムに近づき都が見えた時、イエスはその都のために泣いて言われた。もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたなら、しかし今はそれがお前には見えない。人々は平和を与えてくださる主イエスキリスト、神を賛美しているんです。でも主イエスは、お前たちは平和への道をわきまえていない。平和への道がお前たちには今見えない。神のもとには平和がある、天には平和がある。神が使わせてくださった主イエスキリストがおられるところ、平和が与えられる、平安が与えられると賛美しているのにもかかわらず、実際には平和への道をわきまえていないと主イエスは嘆かれ、泣かれた。44節、お前とそこにいるお前の子らを地に叩きつけ、お前の中の石を残らず崩してしまうだろう。それは神の訪れてくださる時をわきまえなかったからである。石が崩れる。主イエスキリストを受け入れなかった裁きとして、神の訪れをわきまえなかったから、その裁きとして都は崩壊する、神殿は崩れ去ってしまうと予告なさいました。で、実際この予告通り、紀元後70年、都エルサレムはローマ帝国によって破壊されました。神殿も崩れ去りました。神が訪ねてくださったにもかかわらず、その時をわきまえなかった。主イエスキリストが、神が主イエスキリストを通して通じて来てくださったにもかかわらず、わきまえなかった。エルサレム、エルシャロームという言葉です。平和のもとい、平和の礎という意味を持った町の名前です。エルサレムにおいて平和が確立される、平安が与えられる。弟子たちも群衆もこのお方こそ平和をもたらしてくださるお方だと信じて神を賛美しました。しかし主イエスキリストは平和への道をわきまえていない、神の訪れをわきまえていない、そう批判なさった。どうしてか。群衆が求めていた平和って一体何か。この当時、神の民イスラエル、ユダヤの人々はローマ帝国に支配されていました。ローマ帝国からの支配、ローマ帝国からの解放をもたらしてくださるお方が、平和をもたらしてくださる新しい王、救い主。人々はそう考えていました。主イエスはこれまで素晴らしい教えを語ってくださった、奇跡もなさってくださった、このお方こそ神が使わせてくださった新しい王だ。しかもダビデの血筋を引いている、王ダビデの血筋を引いている新しい王だ。あのダビデ王のようにきっとローマ帝国の支配から自分たちを解き放ってくれるに違いない、そういう期待をかけていた。群衆が主イエスにかけていた期待っていうのは、ローマ帝国からの解放です。ローマ帝国から解放されることによって平和が与えられ、平安が与えられると 思い込んでいました。主イエスキリストが与えてくださる平和って何か。神との平和です。神と敵対していた、神様とユダヤ・イスラエルの人々も、そして私たちも飛び越えていくことができない断絶があった。神の敵になってしまっていた。神が私たちに求められる正しさであるとか清さであるとか愛の深さに生き切ることができない、神に受け入れていただくのにはあまりにもみすぼらしい、ふさわしくない私たちです。飛び越えていくことができない断絶、罪という断絶がそこにある。主イエスキリストはその断絶に道を築いてくださろうとしておられた。神様と敵対していた私たちに唯一の道、はしご、橋を架けてくださるお方としてこの地上に来てくださった。しかし人々が求めていた平和はローマ帝国からの解放です。主イエスキリストが与えてくださる平和とは神様との和解、仲直りです。神様と喧嘩していた、別に神様に殴りかかったわけじゃありませんし蹴飛ばしたわけじゃありませんが、神が語ってくださった言葉に反抗する、それを捨てる。主イエスキリストが語られた言葉で言えば、心を尽くし、精神を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして主なる神を愛する、自分を愛するように隣人を愛する、そのように生き切ることができない私たちは神に退けられて当然でした。その深い断絶に主イエスキリストは道を築いてくださる。主イエスが提供してくださる、与えてくださるその平和を人々は不必要と思った。なぜ不必要と思ったかというと、自分たちには神殿がある、街道がある、街道で祈りを捧げ礼拝を捧げているし、神殿において毎日毎日祭司たちが儀式をしていてくれる、そのおかげで自分たちは神の前に出ることができる。主イエスキリストが与えてくださろうというする救いは不必要。ローマ帝国からの解放が自分たちを欲しい。だから主イエスは、あなたたちは平和への道をわきまえていない、せっかく神が訪ねてくださった、ご自分によって神が訪ねてくださったのにもかかわらず、やがて捨てる。これが主イエスが嘆かれた二つ目の理由でした。主イエスキリストの十字架の死と復活によって、神様と私たちとの間に横たわっていた断絶、罪が取り去られ、私たちは神と共に生きることができるようになりました。和解ゆえの安らぎです。和らぎゆえの安らぎです。平和と翻訳されている言葉は、平安とも翻訳されるすることができる言葉が使われています。平和が与えられたからこその平安です。神の民イスラエル、ユダヤの人々が主イエスキリストにかけていた救い、ローマ帝国からの解放と、主イエスが与えてくださる救いとはズレがあった。このようにしばしば人間は自分の願いを叶えてくれるものを王として受け入れます。新しい救い主として受け入れます。神として拝みます。自分の願いを叶えてくれる限りにおいて、そのお方は自分の王、救い主、自分の生活に安らぎを与えてくださるお方、地上での生活に平和を与えてくださる救い主を求めます。パンを求めます。古今東西、人々がいわゆる宗教に求めている事柄はパンの問題の解決です。しかしこのルカによる福音書を書いたルカと共に働いたパウロは、 もし地上での生活においてシエスに期待をかけていたならば、あなた方は最も惨めのものになると語りました。私たちはこの地上での生活、平安を超えた、死を超えた安らぎが与えられる、何者にも代え難い救いを与えてくださるお方であるのにもかかわらず、人々は主イエスを捨てた。全く目先のことだけです。ローマ帝国からの解放、それだけを求めていた。確かに私たちも祈ります。一刻も早く COVID-19 をこの全世界から取り去ってください。サタンの使いであるこの疫病を人類から取り去ってください。これは朝に夕にの私たちの祈りです。病を抱えたら、苦しみや悩みを抱えたら、一生懸命祈ります。そのこと自体決して間違っていません。主イエスキリストは私たちの祈りを待っておられる。その祈りを私たちは聞いていただきたいと思います。しかし、うっかりすると、群衆がそうであったように、主イエスの十字架の死と復活抜きに、自分の願いだけを主イエスに求めてしまう。自分が満足したかどうか、自分が満たされたかどうかだけが基準になってしまう。神の心を満たして自分たちは生きているのか、神が満足しておられるのか、主イエスキリストが満たされて満足しておられるのかということが、二の次、三の次になって、自分の心と体が満足したか満たされたかどうかだけ。本来私たちが使えるべきお方、主イエスキリストは私たちが使えるべきお方です。その神を自分の思い通りに動かしたくなってしまったのが、ここで大歓迎して出迎えた人々の思いであって、その人々に主イエスキリストは涙なさった。私たちが使えるべきお方であるはずの主イエスキリストが、しかし私たちの足元にひざまずいて、足を拭い水で洗ってくださった、十字架で清めてくださった。ここに神の愛があります。44節、神の訪れてくださる時をわきまえなかった。主イエスキリストによって神が訪ねてくださった。神が主イエスキリストによって私たちを訪ねてくださった。それにもかかわらず、人々は知らなかった。やがて主イエスキリストを殺す、それが主イエスキリストの涙。エルシャローム、平和のもとい、平和の礎と呼ばれながら、誠の平和をもたらしてくださる主イエスキリストを捨てる、平安を与えてくださる主イエスを捨てる、神の訪れてくださった時を受けれなかった、それゆえに涙なさった。それは主イエスが神のためイスラエルの人々を愛されての涙です。神の訪れてくださる時をわきまえなかった、悲しみを込めてこの言葉をルカは記録いたしました。ルカによる福音書第2章、こういう言葉が記されていました。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。クリスマスの出来事です。主イエスキリストの母マリア、身重の母マリアとその夫ヨセフを迎え入れる場所がなかった。主イエスキリストが眠る場所がなかった。誰も出迎えなかった。わずかに羊飼いたちと東の国から来た学者たちだけが主イエスキリストを出迎えた。ルカによる福音書はその悲しみの言葉を書いて、この福音書を始め、十字架の直前でもう一度神の訪れを知らなかった、わきまえなかったと書きました。主イエスキリストの涙、いちいちどこでいつ泣かれたかということを福音書は記録しているわけではありません。ずっと泣き続けたということを書いているわけじゃありません。しかし聖書の言葉は一方で、神の悲しみ、主イエスキリストの涙、悲しみをずっと指し示しています。そのことを忘れるわけにはいきません。しかも エルサレムに住んでいる人々をご覧になって、神殿に詣でる人々をご覧になって、主イエスは涙なさった。私たちはこの涙を知ったからこそ、十字架の主イエスキリストを受け入れた。イエス様泣かせてしまったということを本当に悔い改めて知ったからこそ、洗礼に至った、信仰告白に至った。主イエスキリストを一時泣かせた、涙させた私たちを、主イエスキリストは今ご覧になっていて、今度は喜びの涙を流していてくださる。ああ、立ち返ってきた。主イエスおっしゃいました。罪人が一人でも悔い改めたら、悔い改める必要のない99人に勝る喜びが天にある。主イエスキリストは今天から私たちをご覧になっておられて、オリーブ山から下る坂 を歩いてらっしゃって、私たちをご覧になっていてくださって、喜びの涙を流してらっしゃる。ああ、今日も帰ってきた、今日も教会に帰ってきた、いや礼拝に帰ってきた、家庭で礼拝を捧げざるを得ない人々をもうご覧になっていて、今日もぬかずいて祈っていている、礼拝捧げている。主イエスはその喜びの涙を今流しておられる。まことに不思議なことに、多くの人々にとってつまずきである主イエスキリストの十字架によって、神様との和らぎが与えられ、まことの安らぎが与えられる。ここに私たちは生かされているのです。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる御神様、あなたが使わされた御子主イエスキリストを受け入れていない時、御子主イエスキリストが私たちのために涙なさっておられました。その涙の出来事を知り、誠に不思議に十字架の出来事を聖霊によって受け入れることができ、ありがとうございます。今主イエスキリストが喜びの涙を流しておられることを聞きました。誠にかたじけない思いがいたします。しかしこの地上にある限り、しばしば私たちは御子に悲しみの涙を流させてしまいます。どうぞ悔い改めることを知ることができますように、語りました言葉を一人一人に聖霊によって運び、一週間支えられ、また神の前に戻ってくることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌249番、歌詞を黙読いたしましょう。 献金を捧げいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。